皆さん、こんにちは。鈴木康之のノンストレスコミュニケーションポッドキャスト、今週も始まりました。ナビゲーターの山口直美です。鈴木さん、今週もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。はい、もうどんどん季節が進んでいきまして、はい。はい、もう本当に、春を迎え、そうするとですね、実はですね、もうこの時期になるとですね、沖縄ですね、なんと、はい、早いところではですね、海開きが始まってまいります。海開きだ。もう海開きですよ。どういうことですか？
すごいですね。
はい。
そうですか。
そうなんですよ。わあ。そう、まあだけど、まあ海開きって言ってもね、地元の人がどんどん海で泳ぐかっていう、まあまあそうではないんだけどね、うんうん、沖縄の方はあんまり泳がないんでね
おっしゃってましたね。
そう日焼けしちゃうとかそう、まあ、体のためにはあの塩に浸かるっていうか、海水は悪いものではないからね、あの肌を逆に強くしてたりとか、あのミネラル、ミネラルとか、はい、いいものを含んでいるから決して悪いことではないみたい、
うんうん、
はい、そもそもあの海に入るともう塩分で塩で荒れちゃうんですとかっていう人は、そもそもの体から改善していかなきゃいけないみたいなのは、本来はあの海とかに入ることは悪いことじゃないみたいですよね。沖縄そういうの方はそういうふうにおっしゃってる方たち多いけどね。
そうなんですね。まあ、紫外線は強かったりすると、あれ、隠した方がいいこともあるかもしれないですけど、海の中は別にそういうことではないってことなんですね。
そう。海水は悪いものではなくて、うん、まあ、そもそも塩って清めるとか、そういうところもあるから、悪いものではないはず。まあ、太陽も悪いことではないんだけど、今は紫外線って言ってね、どんどん強くなっていってるから、それは体に悪くなっているところもあると思うんですけど。
うん、
まあそんなこと言いながらも、でも暖かくなってきて暑くなってきたらですね、やっぱり沖縄に来て楽しみたいっていう人たちが増えてきますから、そういう意味では早めにね、海開きしていただいて、よーし、じゃあ沖縄行くかみたいな気分をね、やっぱり高揚させてきていただけるといいなというふうには思いますけどね。
はい、そうですね。いや、季節こちらが春になったかなくらいでもう夏が来るみたいな感じですもんね。羨ましいですよ。
はい、一番いい、まあ一番っていうか、あの暖かくなって暑くなってくるまでのいい季節になってくるのが、これから梅雨を迎える、そう、うん、ところ、はい、ゴールデンウィークの前後ぐらいまでかな。もうそう、ゴールデンウィーク明け、ゴールデンウィークうまくはまればいいけど、ゴールデンウィーク明けたらもう梅雨が始まってくるんで、
うんうん、
間違いなく。うまくゴールデンウィークと梅雨前がカーンとはまるといい感じのね、沖縄になるんですけどね。休みとね、その気候ってなかなか比例しない部分もあるから、
はい、
晴れたのを目指して来られる方はね、ちょっと天候のことは特に気になるとは思いますけど、旅行もね、ぜひしていきたいし、まあね、思ったことはやっぱり、感じたことは、この前もそう、なんか急に思い立って北海道から沖縄に、ご夫婦で来ましたっていう方いらっしゃったよ。いつぐらいに決めたんですかって言って、まあ計画は立てたんですけど、行くかって言って、一昨日決まって飛行機取って来ましたみたいな。一昨日夫婦で話して即取ってきました。
すごい。いいですね。
すごい。だから北海道って直通の直行便がないんでね、北海道から。その方面白いもんで、ね、何回してんだけど、北海道から、まあ多分、札幌空港からだと思うんだけど、千歳からだと思うんだけど、うんうん、神戸空港まで来て、神戸空港から、沖縄に来られて、
着
いた方、神戸を利用す、神戸の方でお仕事させていただいたりするから、そこで、はい。たまたま、はい。近かったんで、どんな目的でいらっしゃるんですかって言ったら、夫婦で旅行ですとかって話して、あ、そうですか、どこからですかって言ったら、いや、北海道からなんです。 北海道で神戸経由なんだろうね。羽田とかね、大阪とかはわかるけど、神戸みたいな。たまたまなんかこう、その格安の航空券が入ったんで、この経由。
すごい、すごい行動力ですね。いいですね。
思い立ったらですね、はい、やるのがいいんだと思いますよ。相手がどう思うかわかんないけど。ね。
おー、ほんと、そう。私も、一つ、それ、最近思い当たる節があったんですよ。
ほうほうほうほう、なんでしょう、なんでしょう、それはなんでしょう。
意外と良かったじゃんって思い立って、あんまりそういうことやんないんですけど、うん、今までは押し入れの中にチェロケースを入れてたんですけど、
うん、
チェロケースを外に表に出しておいたんですよ。出してみたんです。
うん、
そしたら、
なるほど。
なんか、はい、気分がいいし、やっぱ映えるなっていうか、ちょっとこう、私の好きなものに囲まれる生活というか、なんか素敵じゃんと思って、うん、ちょっと嬉しい気分に浸ってたんですけど。
なるほど。そう、はい、そうしたら、そうしたら、何かあった。
そっからが、はい。夫が帰ってきて、で、仕事で疲れて帰ってきて、いっぱい働いてきてくれてっていうところなんですけど、なんか、開口一番、チェロ出てるんだって。どうしてチェロ出てるのって。ギクーみたいな。
そうだよね。そうなるね、確かに、
はい。で、私はもうてっきり反対のされてる意味だと思って、
うん、
なんかでも反対されたくないから、ちょっと気に入ったので、うん、その出したことに関して。なので、なんか目も合わせずに、下の方を向きながら小声で、なんかちょっといいかなと思って、みたいな。
うん。
って言って、特に反応もなく終わったんですよ。
うん。
となると、もしかして、私もいいと思ったけど、夫もいいって思ったのかもしれないってこと、後から気がついて。
まあまあ、そういうことだよね。だけど反論してないし、なんでとか、とかっていう感じじゃないもんね。
はい。か、私がなんかちょっと後ろめたそうに、ちょっと出したかったからって小声で言ったのを気を使って、まあ、とりあえず流してくれたのかわかんないですけど、でもまあ多分嫌じゃなかったっぽくって、うん、おそらく。
うん。うん。
うん。でも私としては多分、なんか、なんでチェロ出てるのって言われた時に、責められてるような気持ちになったんです、一瞬。
なるほど。
だから、なんか、ちょっと、そう思った瞬間、自分が損した気持ちになって、なんか、反対される前提で、私構えちゃってるなって思って。
うん、うん。
なんか、夫の目を気にしてるなみたいな。なんか、でも、必ずしも反対されるとは限らないわけだから、もうちょっと楽しめばいいのに、せっかく気に入ったことだったしと思って、だから、
うん、
やりたいことを今鈴木さんがおっしゃったようになんかやるっていうのはすごい大事だなと思いつつ、この怖い気持ち、防御したくなっちゃう気持ち、どうしたらいいんでしょうとかって思って。
そうですね、確かにね。いやいや、それをこう受けてね、じゃあ僕はそこをそういうような状況にはもうなりませんとか、以前はなってたけど、うん、ここを改善できましたなんていうのは、やっぱりどこかで自信のないところっていうか、ね、完璧な人間だったら、その自分のやりたいことをやっていても、周りが何を言おうと、いいものはいいみたいな。まあ時に周りがね、うん、陰口を叩こうと、なんていうふうになれたらいいなとも思うんだけど、やっぱり、まあコミュニケーションをやってるところもあるんだけれど、やっぱり人それぞれ違うからね。
はい。うんうん。
その中で一人じゃやっぱり生きていけないからさ。
うん。
少なからずともね。
はい。
そうすると、やっぱり相手の目を見てとか、相手のことを察するわけじゃない。
はい。
で察するとなると、今までの、やっぱり、知り合ってから、今までの、 経由の中から、うん、その人を、まあ、無意識にも意識的にも分析してるわけだよね。
そう、勝手に予想しちゃってますね。はい。
そうだよね。それでこう、はい、ネガティブな結果を生むんじゃないかっていう、その結果にフォーカスしちゃったわけだよね。多分ね。
はい。はい、
そうだね。そうそうそう。うん、でもまあ、今回はいい形だったからね。
はい。
はい。いい意味での思い過ごしだったからね。
はい。これで済んでよかったですけど。
そうだね。そうする、うん、それで、でも、僕も本当に多々あります。
はい、そうですか。
そう。じゃあ、どうするかって言ったら、僕も 100% なんて本当できてると思わないし、ただ、うん、そういう自分を、まあ、嫌だとは思い切って、嫌だっていうふうに思ってるわけじゃないけど、できるだけ、そのやっぱりいいものはいいとして、うん、かといって、いいものはいいんだからって押し付けて、要は一方的にこっちが我を通すとか、そういうつもりもないんだけど、はい、お互いが心地いい中で生活をしたりだとか、うん、お互いを尊重するとか、お互いの理由とか根拠を理解する中で、一番いい形にね、ね、なっていけば一番いいよね。そう。うんうん、その時に、ちょっと意識してやっぱり自分が考えなきゃなと思ってることは今話して、思いましたよ。思い出したというか、はい、事実として、今回、楽器、チェロを、ナオミさんはいいと思って、はい、まあ、それ以上も、それいいかもないかもしれないけど、なんかいいかなと思って、気分転換も含めて、こう、うん、外にこう出してきました。で、飾って、はい、いいよね。僕なんかも、いい、なんかこう、なんか、ちょっと優雅な感じでね、ちょっと、いい感じで楽器が目の前にあるなんていうのも心地いいななんていうふうに僕も思いますけど、
はい、
ね、そういういいと思って出したことであって、ちょっと直美さんのその感情はちょっと置いておきますよと、いいと思って出した、でいいと思って出したこと自体はいいです、いい、
はい、
いいことなんだけど、うん、ちょっとそれじゃ置いといて、はい、で物体というか実体としてあるのはお部屋に、チェロが立てかけて出ているっていう、これはもう普遍なわけですよね。
はい、はい。
もうこれだけは。はい。
うん。
ね、そこに冷蔵庫って書いてあったって、絶対にチェロだから。ここじゃないじゃない。
はい、そうですよね。うん。
そう。実態は変わることはないんだけど、事実として変わることはないんだけど、ただ、その、実態は、事実をどのように受け止めるかっていうのは、もうその人それぞれであるっていうことを腑に落としとかないといけないみたいなところ。
そうですね。うん、そうかそうか。
で、そう。それで今、みさんは過去の経験とかご主人のことをある程度で知っているから、
うんうん、
今までの経緯があるから、なんか、表に何も出したくない人だから、絶対なんで出したのってしまっといた方がいいじゃないって言われるんじゃないかっていう過去のものにとらわれて、そういうようなイメージをしたわけだよね。
はいはい。
そう。だけど今回わかることっていうのは、事実は一つ。チェロが、まあリビングなのか部屋に出たっていう事実。うん、はい。
はい。
ここまで。相手がどう受け止めるとかっていうのは、もうそれ聞いてみなきゃ分かんないし、
うんうん、
だからそこはちゃんと聞いて、そこになんか腰が引けるわけではなくて、私は心地いいっていうだけで出しておけばいい。で、相手がなんで出したのって言ったら、その時に理由を聞けばいい。なぜそういうふうに思うのって。まあ、なかなか聞けないよ。フラットには来た。やっぱり断られるってなっちゃうんだけど。そう。なっちゃうんだけど、それすらも、今振り返ってみれば、思い過ごしであったりとか、だったっていうことを考えたら、ここはフラット。どちらかというと、無の状態。いいとか悪いとか、合ってるとか間違ってるとかじゃなくて、そう、無の状態。はい。気持ちの中で言ったら、そわそわドキドキとか、ああ、どうしようとかっていうことじゃなくて、もう空間ができている。空っていうやつです。 自分が良いと思って出したことであれば、はい、心地よいって言って、相手、そこに対しての気持ちとか、そういったものに関しては、実体が全くないものだから、それを決めつける必要ってないわけじゃない。
うんうん。
唯一現れたら見えないものを聞いてみるしかないので。
はい。そうですね。
っていう、そうすると自分が心地よい中で常に生きれて、自分のやりたいことをやって、はい、ただ、見方が変わったら、捉え方が変わったら違う捉え方もあるんだよね。だけど、そればっかり人の目を気にしてて心配してたら、うん、自分の今度思った通りに動けなくなるよね。
ああ、本当です。そうです、そうです。
うん、そうだよね。だから、ここはきちっと、住み分けをするっていうか、そこには何も実体はないものであるから、物体としてはあるけど、うん、実体としてはどう受け止められるかっていうのはないものだから、そこを心配していても、うん、逆に自分の思いが萎縮してしまったりとかするから、それはそれという形で、実体のない、その人の感情っていうのは実体が今のところないわけだから、そこをとやかくどうも考えないっていうことを、ちょっとね、練習する。それでも、そわそわドキドキ、なんか嫌われたらどうしようとかって思うよ。思うけど、そういう時にこそ、それは自分の思い過ごしであって、それ結果としても出てるものではないから。
うんうんうん。
でもちゃんと良かったねって言ってくれないかなと。結果ばっかり見ちゃうから。
はいはい。
結果はないのよ。実態としての結果はないって思って、今、この瞬間、いいと思って出しているという心地よさだけ、みたいな感じ。っていう行動をすると、今回みたいにいい思い、いい意味での思い過ごしになると思う。
まあそうですね。そっかそっか。まあ、もしね、考え方が違って、前みたいにしまってた方がなんか小切れでいいかもとかって言われるんだったら、まあそこからまた考えればいいし。
うん。
はい。
そうそう。
そうですよね。
その人がそう、それで、まあネガティブな部分で出てきたら、あ、そう受け止めてるんだねっていう、その人の気持ちを聞いていく中で、私は、なんか知らんけどでもいい。なんかわからないけど、でも目の前に自分の好きな楽器が見えているっていうのは心地いいんだよねっていう。これを、なんていうかな。どっちがいいとか悪いとかじゃないけど、それぞれ違う価値観の中で、自分の意見を出していくっていうことで、あ、そこまで思ってるんだったら出しといた方がいいねっていうことで、ご主人が納得をしていく。納得に近いことをしていく。で、ナオミさんもご主人の話を意見としていいとか悪いとかじゃなくて、自分が否定されているのではなくて、その人の実態を知っていく気持ちを。そういうことによって、あ、まあそれだったら、まあ別に私なくても、別に極論生きていけるし、と思ったら、またしまえばいいしっていう、そういうところの前に、いろいろと口論になってしまうんじゃないかとか、いろんな実態のないものを、あたかも事実のようにしてしまうから、その間、自分のやっぱり気持ちっていうのがそわそわしたりとかっていうことになってしまう。
本当ですね。なんか過去からの積み重ねをしちゃうんですよね。
そう。これは経験としてとかも絶対必要なんだと思うんだけど、ただ、あまりにも思い過ごしていて、周りの目ばっかりを気にしてしまうと、そこは実体のないものを、あたかも実体として見ちゃうから、
あ、そうです、そうですね。そうそうそう、はい。
なので、もう囚われてしまう、執着みたいなものにもなってしまったりとかすると、自分がストレスが溜まってしまったりとか、言いたいことが言えない、やりたいことができない。それなぜって言ったら、相手がそうだからって、またこれ相手のせいにするわけですよね。
そう。でもそれですね。
それすらもある意味実態がない中で、推測してしまってるんだよね。
はい、そうです。
そうすると、なんか、生きづらい世の中とか、生きづらい関係みたいな、そうなってしまうんだよね。
ですね。そうです。そっか。
まあ、ちょっとそれを気づかせてもらったのは、まあ、こういう仕事をしてるからなんだけど、ある方から、そういう話を聞いている中で、教えてもらったのが、仏教の中にあるその般若心経って 唱えるね、お経があるじゃない、
うんうんうん、
その中の言葉に出てくる言葉で、色即是空、はい、まあ、何しろその後にもあるけど、はい、空即座式
っていうのがあるのね。色即是空、空即座式、
うん、
はい、
っていう言葉があるんですわ。これね、はい、僕もね、完全に解釈してるわけではないですよ、
うん、
はい。だけど、いろいろとお話を聞いていると、今日の、ナオミさんのお話みたいなものになってくる。事実として、事実としてはあるんだけど、その捉え方っていうものはない。いわゆる、色っていうのは、ついているもので、それ事実として間違いないんだけど、それをどう受け止めているかっていったところは、もう空。人、それぞれの捉え方があるから、あんまりそこを決めつけてしまったり、囚われてしまうと、いいことがない。いわゆるだから、瞑想とか、もそうだね。
うん、
よくはい、ビジネスリーダーです。素晴らしい方が、瞑想の時間を取り入れるなんていうのも、だから何かっていうと、いろいろ心配だとか考え事が多くなるわけですよ。これでいいのかな、うまくいくかな、どうかなっていう、その現象ばっかりを気にしてしまうんだけど、一旦空にする。それは、いろんな捉え方があって、そう思われることもあるかもしれないし、それはその時にとかっていうと、整理ができるっていうのは、一旦無にするとか空にするみたいなところがあるから。
ああ、はい。
それを囚われてしまうと、執着っていうものになったり、生きづらくなったりとかするから、修行の中で、そう、色即是空、空即是色とか、是色とかっていうところが出てくるのは、その言葉らしいのね。これ、詳しい方がいたら、また教えていただきたいんですけど、そういう意味では、まずは自分の心地よいところでやりたいことはやればいい。ただ、これは 100% 正解でもなくて、それは事実としてやることをやるんだけど、それをどう捉えるかっていったところまで心配する必要もないし、それはその人の捉え方。だから一旦そこはやりたいこと、今ここで気持ちいいな、いいな、抱き出してと思ったら、そこで周りのことだとかっていったところは無にする。空にすることによってその心地よさを感じていた方がいいですよね、みたいなところの解釈もできるかなっていうふうに。これ仏教の面白いところだと思いますけど。
へえ、ああ、なるほど。そっか。そうですね、
はい。
ないものを勝手に空想してなんかずっと悪い方に考えちゃってたりしたけど。
そう
そうですね。自分の好きなことをしてなんかちょっと、そんな勝手な執着というか勝手な決めつけで不幸になることはないですね。
うん。そうそうそうそう。はい、で、そもそも、そう、今の色即是空の話で言ったら、物体として楽器が、チェロがあるにしても、そもそもそれ組み立てられたもので、うん、元を返せば何もないような状況の中で自分が心地よいものの物体だから、うんうん、別になくてもいいわけです。
そうですよね。極論別に。
そう、あってもいいわけです。はい。根本は心地よくお互いがそこに入れるということなわけですよ。だから、そこは、そこで相手の意見を聞きながら、みたいな解釈でいいんじゃないかなっていうふうには思うけどね。
そっかそっか。なんか、そうですね。ついついなんか、いや、我慢する癖みたいなのが最近あったのかもしれないです。ちょっと反省というか、うん、いい気づきを得ました。
ぜひ。
はい。いや、
ちょっと参考まで
に。軽くなりました。はい。気持ちが軽くなりました。ありがとうございます。はい、
ありがとうございます。
はい。気をつけます。
大丈夫ですよ。もう、思うように、はい。言っていただいていいと思います。
ありがとうございます。はい。それでは最後にお知らせです。ノンストレスコミュニケーションポッドキャストでは皆様からのご質問をお待ちしております。コミュニケーションでのお悩み相談や、こんな時どうするのなんていうご質問を鈴木さんにお答えいただきますので、皆様どしどしご質問ください。ポッドキャストの詳細をご覧いただきますと質問フォームが出てきますので、そちらからご質問をいただければと思います。それでは今週はここまでとなります。また来週お会いしましょう。鈴木さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。